先週の火曜日から木曜日にかけまして、私どもの日本キリスト教団の総会がありました。それで私も総会議員としてそちらの方に出席したわけでありますけれども、その3日目はですね、実はこの私の叔父が逝去いたしまして、その葬式が執り行われることになりまして、昔大変世話になった叔父でありますので、そちらの方に総会をキャンセルしてそちらの方に参りました。叔父はこの私の叔母のもちろん夫であるわけですが、クリスチャンでありまして、埼玉県の北の方ですね、小川教会で葬儀が執り行われました。で、その葬儀の説教の中で、教会の長尾牧師があるエピソードを紹介してくださいました。それはこの小川教会がある時、全教会員を対象にして哀悼聖句、哀悼賛美歌のアンケートを取った時のことであったそうであります。あなたの好きな聖句は何ですか、あなたの好きな賛美歌は何ですかという設問ですね。それをアンケートを配って回収したそうであります。そうしますと、こう皆さんですね、この好きな聖書の言葉、あるいはこの好きな賛美歌等がおありと思いますけれども、それぞれこの答えられていたそうでありますが、私の叔父はですね、その好きな聖句のところにこのように書いてあったっていうんですね。それは聖書の言葉に対して好きとか嫌いとかいうことは不遜であると思いますと。なるほどなと、私はしかしそれを聞いてハッとさせられました。私たちは何か聖書の言葉をですね、より好みしているのではないか、自分の気に入った聖句というものがあるということは、気に入らない、そうでもない聖句があるということになるわけですね。そのようにして、神の言葉であるはずの聖書を、より好みしているのではないか、そういうふうにこうハッと刺さられた次第であります。今週31日はですね、宗教改革記念日であります。宗教改革、今から500年前、マルチン・ルターが宗教改革を始めたとされていますけれども、それによって誕生いたしましたプロテスタント教会は、御言葉の礼拝を重んじてまいりました。聖書を神の言葉とすることを重んじてまいりました。改めて私はそのことを思った次第であります。さて、今日の聖書の箇所に入りますけれども、この今日読んでいただいた聖書の箇所というのはですね、このルカによる福音書だけに載っている出来事であります。で、それはこのイエス様がナインという町に行かれた、そして弟子たちや大勢の群衆も一緒にイエス様に従って行ったということが最初に書かれております。そしてこの町の門にイエス様が近づかれると、とこう書いてあるわけですね。で、この町の門というのはですね、中国でもどこでもそうなんですが、大陸の方の国はですね、町全体を城壁で囲って、守ったわけなんですね。日本は島国なので、そのようなあまり侵略をされたという経験はないわけですが、大陸の方は町全体がこの城壁で囲ってある。ですから出入り口にこの門があるわけなんですね。で、その門に近づくとということであります。そうしますと、この、あるですね、早々の列に出くわされたわけなんですね。それはどういう早々の行進であったかというと、ある母親の一人息子が死んで缶が担ぎ出されるところであったとこう書かれているわけであります。ある母親と書かれていますが、名前は書かれておりません。ですからこれは何か有名人であるとか、そういう人ではなくて、 全く無名の人であったということですね。そのしかもこの母親はですね、やもめであったとこう書かれています。ですから未亡人、家父であるわけですね。その一人息子の曹操の後進に、その棺桶を担いでですね、町から出して、そして郊外にある墓地にその遺体を埋葬する、ちょうどそういうところであったかと思います。そういう時の出来事であります。そしてここで今読んでいただいたように、驚くべき出来事が起こるわけなんですね。でそれがこの驚くべき出来事、死人がこの生き返るという出来事が起こるわけでありますが、これはどういうところからこう始まっているかというとですね、この13節であります。主はこの母親を見て哀れに思いと、こう書かれているわけですね。ですからイエス様がこの死んだ一人息子の曹操の列にいる母親を見て哀れに思われた、ここから始まっているわけであります。でこの哀れに思うというのはですね、もちろんかわいそうに思うということですね。かわいそうに思う、同情されたんですね、イエス様はこの母親に。でここから始まっているということですね。ここが大切なところだと私は思うわけであります。というのはこの哀れに思う、かわいそうに思ったからということなんですね、イエス様が。つまりこの母親がですね、何かこの立派な人だったからとかいう理由でということではないんです。あるいはこの母親が非常にこの信仰熱心な人であったからというのでもないんですね。ただ一つこの理由はですね、イエス様が、主イエスがですね、この母親を見て哀れに思われたということから始まっているということであります。そしてこの哀れに思ったイエス様はですね、もう泣かなくともよいとこの母親に言われた。そして神に近づかれた。つまりですね、今日の出来事はイエス様の方からこの母親に、そして死んだ若者に近づいて行かれたということであります。誰もイエス様に何とかしてくださいってお願いしたわけじゃありません。イエス様の方から全く一方的にですね、この母親を哀れに思われて、そしてイエス様の方から近づいて行かれたということがわかります。これはですね、この前の特箇所ですね、前々回ご一緒に読みましたけれども、その百人隊長のしもべが病気で死にかかっていた時の出来事とは全く違っているわけです。その点においてですね、この百人隊長のしもべが癒されたという時は、この百人隊長が人を使わしてイエス様に来ていただいて、そして治していただくように懇願したことから始まっているわけです。つまりイエス様にもう本当にこうお願いした、熱心にお願いした、そしてイエス様が一緒に行かれた、そういうふうになっていくわけなんですね。だから前回のこの前の箇所のところはイエス様のところに懇願した、お願いした、そこからこの出来事が起こったということでありますが、今日の箇所は全く逆で違っているわけですね。イエス様、誰も頼んだわけではない、誰も願ったわけではないんですが、イエス様の方からこの母親を哀れに思われて、そして近づかれてこの出来事が起こるという形になっているわけであります。でこれはですね、こう私たちの信仰生活においても同じであろうと思うんですね。私たちの経験するところもそうです。私たちの祈りも同じですね。私たちが熱心に祈ってそれが叶えられるということもありますし、逆に全然そのことについては祈っていなかったのにですね、じゃあ神様は何もしてくださらないかというと、そうではなくて助けてくださるということがもちろんあるわけなんですね。例えばですね、 私たちがこうまだイエス様を信じていなかった頃のことを思い出すと分かるんですが、じゃあイエス様を信じていなかったらですね、何もイエス様してくださらないかというとそうではありません。私たちが主のもとに導かれたこの大いなる働き、聖霊の御働きがあったわけですね。これはまさにイエス様が私たちのことを哀れに思われてなさってくださったことなんだということを教えられるわけであります。ですから今日はイエス様は誰も頼んでいないのに、イエス様が一方的にこの母親のことを哀れに思って近づかれたということなんですね。では何をイエス様は哀れまれたんでしょうか。何をイエス様は哀れまれたのか。そうするとですね、まあ、その理由は事細かに書いてあるわけではありませんから、ここに書かれていることから私たちが推測をするしかないわけでありますけれども、手がかりがちゃんとあるわけですね。それはこの母親がやもめであったということがまず第一の手がかりであります。で、このやもめっていうのはもちろん夫に死に別れた未亡人であるわけでありますけれども、この2000年前の当時はですね、やもめというのは最も貧しい人の代名詞でありました。もうやもめっていうのはもう一番貧しい人の部類だったんですね。それはどうしてかと言いますと、まあ、今日のように女性がですね、一人で収入を得て、あるいは報酬を得て働く仕事っていうのが、まあ、本当に限られていた時代であるからであります。ですから、夫に死に別れてしまったらですね、もうほとんど何、もう食べていくことにたちまち困窮するわけなんですね。もちろん庶民全体が貧しい時代です。福祉なんてのものもない時代ですね。そうしますとこの女性が一人で何か収入を得る仕事をしようと思ってもほとんどない。じゃあ力仕事ができるかって言ったらそれもできない。ですから最も貧しい部類としてこのやもめという存在がですね、聖書の中でも時々出てまいります。だから貧しかった。でしかしこの母親にはですね、一人息子がと書かれていますように、たった一人子供がいたわけなんですね。それがこの息子であったわけです。まあ、ですからですね、そういうこの貧しいやもめがですね、一人息子をですね育てるっていうのは、まあ、どんなに大変であったかと思うんですね。今日でもシングルマザーっていうのが本当に苦労してお子さん育てていらっしゃるということが時々新聞などにも書かれていますけれども、全くその通りでありまして、ましてよこの2000年前のみんなが貧しい時代はですね、どんなにこの母親はこの一人息子を育てるのに苦労に苦労を重ねてきただろうかということが、この短い言葉からですね察することができるわけであります。まあ、そうやってですね、まあ、苦労してですね、しかしこの息子をですね育てていかなくてはならないということで一生懸命になってきたでありましょう。そうやってようやく大きくなって、若者になったわけなんですね。イエス様が若者をあなたに言うとこう14節でおっしゃっていますが、この若者という言葉ですね、ですからこの一人息子は幼子ではないんです。もう小さな子供ではない、ある程度青年になったわけなんですね。あ、ようやくですね苦労した甲斐があって、この一人息子がもう自立をして生活をできる、あ、これからは自分も支えてもらえるですね、そういうふうにこう育てた、ようやくここまで来たわけなんですね。ところがそのたった一人の息子が、苦労して育てた息子がですね、なんで亡くなったかは書かれていないから分かりませんけれども、死んでしまったわけであります。これはですね、もうどんなにですねショックであったかと思いますね。もう涙涙、もうまた涙、もう絶望のどん底とはこのことであります。もう悲しみと絶望のどん底に このお母さんは突き落とされたわけであります、まあ、そういうことを私たちは察することができます。そうしますとイエス様はその母親ですね、当の本人を憐れまれた、まあ、なんという私たちのイエス様というのは素晴らしいお方かと思いませんか。イエス様は私たちのですね悲しみもですねご存知なんです。イエス様はこの哀れなですね母親のそのすべてをご存知なわけであります。そうして哀れまれてこのところに近づかれたということなんですね。そしてイエス様はですねこの母親にですねもう泣かなくとも良いとおっしゃいました。そう書かれています。もう泣かなくとも良い、まあ、そう言われてもですねこんなに苦労して育ててきた人たった一人の息子が死んだんですから泣かなくても良いと言われたってもう涙は出てくるわけなんですね。ところがイエス様がもう泣かなくても良いとおっしゃった、それはこの続きに理由がある。もう泣く必要がない、なくなった、それはイエス様がこれからなさることに目を向けさせているわけであります。イエス様はこの棺にですね手を触れられるとおっしゃいました。若者よあなたに言う起きなさいと言われた。これはですね死人に命令しているわけなんですね。命令形であります。若者よあなたに言う起きなさい、まあ、そうやってこう死人が生き返ったわけでありますけれども、私たちはですね、死人に、死んだ人に命令してどうなるのかなとこう不思議に思うわけであります。もう死人というのはですね、まあ、先週も私は火葬場までですね、おじの葬儀で最後まで一緒にいたわけでありますけれども、皆さんも肉親が亡くなった時にご経験なさることであります。もう死んだ人はですねどんなに呼びかけても答えは返ってこないわけであります。そして火葬場に行って2時間後には骨になって出てくるわけであります。それはもう完全な物体です。物体になってしまう、物体に命令して何かなるわけがない、このように私たちは思うわけですね。だからイエス様は若者よ、しかも若者よあなたに言うとこうおっしゃってるんですが、その若者はもう死んでるんです。何の息もしていないし何も答えてくれない。だからこんなことを命令しても意味がないじゃないかと私たちは不審に思うわけですね。死んだ人に命令してどうなるんだろう。しかし私たちはですねこの今日の箇所の前の箇所を思い出さなくてはなりません。百人隊長のしもべが癒された時のことであります。そうするとイエス様はこの百人隊長の信仰に感心されたということが書かれていますが、その百人隊長がですね、人を遣わして7章8節ですが、このように百人隊長は7節から言うと言っているわけであります。一言おっしゃってください、そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。このように百人隊長は軍人として、軍隊というのは上官の命令は絶対でありますから、その上官である百人隊長が部下に命令をすると、部下はその通りに行動する。それと同じようにイエス様、あなたがお命じになれば病気さえも従いますとこう信じたわけですね。そのことを思い出します。イエス様がおっしゃれば死人にさえ命令をし、その死人がその通りになる、このことを私たちは強く思うわけであります。そしてこの若者は起き上がってものを言い始めたというですね、大変驚くべき出来事が起こったわけであります。まさにイエス様の言葉の力であります。私たちはこの今日の 起きなさいと主人に向かって命じたら、主人が起き上がった。この出来事を読むときですね、聖書の一番最初、創世記の最初、万物の始まりのことを思い出さざるを得ません。神様が天地をお作りになったときに、一番最初に光をお作りになりましたが、そのときどうやって神様は光をお作りになったか、創世記の一章三節であります。神様がおっしゃったわけです。光あれ、こうして光があったと書かれています。神様が暗黒の何もない虚無のところに向かってですね、光あれとおっしゃったら光が生まれたというですね、この圧倒的な全能なる神様の言葉の力、まさにイエス様が死人に向かって若者よあなたに言う、起きなさいと命じられると、その通りになったというのは、まさにこの神様の言葉の力を私たちは思い起こすのであります。イエス様がおっしゃれば不可能なことは全くないということを、今日私たちはこの箇所から学ぶことができます。私たちもいろいろなですね、問題を抱え、困難を抱え、そういうことに遭遇するわけでありますけれども、ひとたびイエス様が憐れんでくださって、そして問題解決の言葉をおっしゃれば、それは立ちどころに解決をするということを、私たちは教えられる、大いに励まされるのであります。イエス様にあっては絶望ということがない、こんなに素晴らしいことがないんだということを学ぶのであります。そしてですね、それは私たちが何か立派だからイエス様がそうしてくださるというのではない、それはただイエス様の憐れみである。そのことにもってですね、私たちは本当に慰めを受けるわけなんですね。まさに十字架にかかれた主は、私たちが滅びるのを見るに見かねて憐れんで、イエス様は十字架にかかってくださった、その神の憐れみによって救われた、それ以外の何者でもありません。さて、今日の聖書の箇所でもう一つ注目をしたいことがあります。それは16節であります。この大いなる出来事をイエス様が起こされた時に、人々の反応であります。人々は皆恐れを抱き、神を賛美してと書かれております。神を賛美したんですね。人々はこの出来事を見ていかがでしょうか。何かお気づきにならないでしょうか。人々はこのイエス様の大いなる出来事を見て神を賛美したんです。そしてまた、神はその民を心にかけてくださったと言ったと書かれています。つまりですね、この奇跡をなさったのはイエス様ですね。しかしその結果、人々はイエス様を賛美したんじゃなくて神を賛美したと書かれているわけです。つまりイエス様は、人々が神様を賛美するようになるようにこの奇跡をなさったということになるわけです。イエス様は神様を賛美するようになるためにこのことをなさったわけであります。例えばですね、私たちがいろんなことを神様にお願いしお祈りするわけでありますけれども、例えばこういうお祈りはいかがでしょうか。神様、私はみんなから褒められたいから私の祈りを聞いてください、叶えてください。これいかがでしょうか。私は自分がもっと有名になりたい、私はみんなから褒めたたえられたい、だから神様このお祈りを聞いてください。これはいかがでしょう。この祈りは聞かれるんでしょうか、聞かれないんでしょうか。これ聞かれない。それはどうしてか、間違ってるわけです。それは御心ではありません。人間が褒めたたえられることが 神の御心ではないからです。神が褒めたたえられ、神様が賛美される、イエス様でさえこそのようになさっているということなんですね。ヤコブの手紙の4章3節にこのように書かれています。使徒ヤコブが書いています。願い求めても与えられないのは、自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからですと。願い求めて祈っても与えられないのは、自分の楽しみのために、あるいは自分がお金持ちになりたいからとか、あるいは自分がこのみんなから褒められたいからとか、自分のが賛美されるためにそのように祈るから叶えられないんだと、ヤコブははっきり書いているわけなんですね。教会も同じであります。ある教会が隣の教会をライバル視してですね、隣の教会に追いつき追い越せということで一生懸命になりました。この祈りは聞かれるんでしょうか。結局聞かれませんでした。前よりも小さくなっていきました。それは当然です。それは自分たちが褒めたたえられ、あるいは自分たちの名誉のために、そのようにしても神様は耳を貸してくださらないのであります。私たちは、主よ、あなたの皆が褒めたたえられ、あなたの栄光が現れるようにどうぞ私を用いください、そのためにこの祈りを聞いてくださいと、私はこのことが なったのなら、あなたを褒めたたえ、あなたの素晴らしさを明かしいたしますと、このような心で祈らなくてはなりません。神様、あなたが褒めたたえられ、あなたの栄光が明かしされるように、そのためにこの祈りを聞いてください。それが御心にかなった祈りであるということができます。人々は皆恐れを抱き神を賛美した。このことを教えられるのであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝いたします。私たちの主イエス様が私たちを憐れんでくださる方であることを感謝し、あなたの皆を褒めたたえます。またどうか私たちが祈るときに、あなたの皆が褒めたたえれるようになることを願い、そのために祈るものであらしてください。どうぞこの弱い脆い拙い私たちをあなたが憐らんでくださることを感謝しつつ、この一週間も平安のうちに歩ましてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。